鉄旅大好きモグタン、毎度毎度鉄なで同情します、モグタンです。今年はもう2024年、長野新幹線が開業して26年の月日が流れてしまい、北陸新幹線も熱望している京都駅までの延伸企画もあるようですが、未だルートが確定されていないようです。そんな中、現時点では終着となる京ヶ駅までいよいよ今年の3月16日に開業され、最終目的地の京都までに向かった徐々にその路線を引き伸ばしていきますね。今まで大都市から北陸に向かうルートは下記のようでした。大阪特急サーダーアパートで琵琶湖の湖西通り、京香、福井、金沢というのが一番早い経路でした。米原まで出て特急白鷺という手段もありますが、乗り換えなしで行ける点が言うべきかな。名古屋から特急白鷺で米原、京香までを経由して金沢へ行くのが乗り換えなしで楽ですが、米原までの特急利用という手段も大阪と同じく使います。東京北陸新幹線で金沢特急に乗り換え福井京香です。実際には米原まで東海道新幹線を利用し、特急白鷺を使う方が早いようです。京香まで北陸新幹線が延伸された後も経路に大きな差はないようです。特に関東から京香に向かう場合ですが、京香までの速達タイプの運転が少ないようなので、東海道新幹線で米原へ向かい特急を乗り継ぎした方がかなり早くなるようです。北関東からなら北陸新幹線の利点が大きいようですが、東京や神奈川では残念ながら乗り換えなしのメリット以外はなさそうですね。また名古屋から特急白鷺は残るようですが、福井などへ行く場合、京香への乗り換えは必須となるのが痛いところですね。新幹線の開業に伴い JR から北陸本線の金沢京香間が散策化されるとなり、私の大好きな青春18切符の旅がもうできなくなるのが痛いなということなので、3月の新幹線延伸までにいくつかのお名残乗車を計画し一部を実施したと報告です。よろしければお付き合いくださいませ。さて、金沢まで普通列車までの往復は可能なものの、青春18切符の時期でないとあまりやりたくない乗り鉄です。ほぼ一日中電車に揺られているのは楽しくていいですが、幹線を通る列車のためそれなりの平均速度を維持するためかなりの長距離となります。当然運賃もそこで料金固定の18切符の当時表というわけです。ですが、特急白鷺は京香までサンダーバードに至っては1日1報告とはいえ、和倉温泉行きが現在運行されておりますが、さあこれも3月15日を最後に姿を消してしまうので、それまでに何としてもお名残乗車を果たしたいところです。冬の18切符シーズンをフルに使って蒸気の乗りつぶしを行う予定でしたが、どうにもあまり乗り気になれないというか、今一つこれという計画が思い浮かばないのです。結局年明けに特急白鷺の乗車のみの計画となりました。曜日の関係から鉄旅が立てにくかったというのもありますが、なぜかあまり乗り気になれなかったのが本当のところです。すると、なんと元旦に北陸地区を震災が襲ったではありませんか。決して予断があったとか嫌な気分が当たったなんて考えてはいませんが、結果論として当初の計画案を破棄して正解だったというのは間違いないです。ただ6日に名古屋まで普通列車、特急白鷺で金沢、 IR 石川鉄道、愛の風、富山鉄道への乗り、富山特急飛騨で名古屋、新幹線を1駅だけ使い浜松でという切符はすでに手配済みで、今後果たして同じルートの乗車ができるだろうかどうかという概念もありました。随分と悩んだもの、出たとこ勝負の鉄旅も後の話題になるかも。現実的な話ですと、出発前の時点では余震があるものの、計画しているルートの運休、間引き運転などの情報はなく、かえって帰省客の多い時期なので、なるべくダイヤ通りの運転を心がけてくれる様子。北陸の方々には迷惑かけてしまうのは十分承知の上で、当初の計画通りの震災直後を北陸へ鉄旅してまいりました。震災で身体的、心労が重なっている中、お手伝いをいただきまして、瀬戸関係の皆様方に感謝を申し上げます。ありがとうございました。さて、朝は浜松駅へ出るよりも、高塚駅の方が近いし、乗り換え期間も短く済むので、浜松駅には向かわず、天候のことを考慮し、事前にタクシーを頼んでおく。ご自身の理由のため、別料金も必要でしたが、まあ、致し方ないですね。高塚駅では6時前に駅員さんがスタンバイを始めるので、旅程度を掲示し、本日の手旅の手配をお願いする。たまたま研究所で来られていた方が手引き誘導をしてくれたのでなんですが、普段はお一人なので、18切符の印を押してくれるのが、まあ、独自におられなくなる不自由の方、他の乗客の方に、かけてしまいますが、本日は気かけなくお願いできてよかったです。6時5分高塚駅に出る普通列車は 平日は豊橋から岐阜までは快速運転をして大垣まで、土日祝日は米原まで直接運んでくれるとても使い勝手の良い列車である。しかも走る編成でやってくれるため、合わせで満席ということはまずなく、代替駅を確保できるのもありがたい列車です。またシートもレールに沿うロングシートではなく、枕木と同じ方向というか進行方向にシートを向けられる転換クロスタイプなので、この点も嬉しいかな。本日は名古屋までだが米原で乗っていきたいな。まあ、事実名古屋で特急で乗り換えなくても、米原まで乗り換え続けて乗り換えても同じ特急で金沢へ向かうことになるので、青春18切符へ乗って下旅を考えていた時は米原乗り換え案でした。さて名古屋ですが、本来なら新幹線で乗り換えで駅のホームの締めを食べたいところですが、豊橋から新幹線を利用しても同じ列車で高塚は立たないとダメなのであまり意味がありません。浜松からの利用なら1本遅くてもいいのですが、ちょっと面倒というか料金の面で使いたくないのです。特急料金が豊橋からの場合に比べて倍以上になるのが痛いからで、何か特に急ぐ場合を除けば浜松から名古屋の新幹線利用はちょっとね、特に浜松より高塚への方が利用に便利なのは私にはです。さて名古屋ですか、北海道東海道本線の上り電車が利用する一番ホームがリニア新幹線の工事に伴う影響から線路が使えなくなっており、なんと期間限定でラーメン店をやっているとのこと。いやー絶対食べに行きたいな。余談でした。名古屋からは特急しらさぎで金沢まで向かいますが、米原まで普通列車になり新幹線へ出てそこからしらさぎを利用する方がいいような気がしてきますが、今回はいくつかの理由からあえて名古屋発を利用しました。その一つ目は、なるべく長い時間に白鷺に乗りたい。米原駅での進行報告が叶うスイッチバックを体感したい。そして大垣から関ヶ原屋の間にある支店を走る列車に乗りたいというものがありました。上り坂がきつい区間では、少しぐらい遠回りになったとしても、傾斜が緩いルートを走る方が速度が上がりますし、車体に対する負担も格段に低くなるという利点から、途中の駅に停車しない特急がバイパスルートを走るというものなのです。多分このルートも何とか乗っていると思われるものの、意識して乗るのが今回が初めてかな。そんなこんなでいくつかの目的で乗った旅です。名古屋で乗り込んだ特急しらさぎですが、実は名古屋で乗り換えず、そのまま米原まで走り続ける方が数分早く到着するのですね。名古屋で特急の出発までもう少し時間はありますが、岐阜まで特急と同じ停車駅になるまで案外使用時間に大差はなくなるのですね。先に触れた急行範囲の上り区間もありますし、途中の駅を追い越せる設備がなかったりするほどの理由があるだろうと思いますが、時刻表をしっかり調べてみると案外特急は別料金で踏んだくられる、そんな乗り物かも。さて米原の今回の目的の一つ、スイッチバックが行われました。今まで進んでいた方向から180度進行方向が変わるため、直座していたシートの向きを変える必要があるのですが、周囲に人がいると困りますので少しもたもたしていたところ、一つ前の駅におられた方が親切にシートの向きを変えてくださり、無事方向転換を抑えることができました。実は四国でもこうした方向転換の経験をしており、自力でも十分できるのですが、空席の目立つ四国の特急なら周囲の人の気配りをあまり心配しなくていいのですが、ほぼ満席状態のシートの向きを変えるのはやっぱり周囲の流行りは避けられません。そんなこんなでもたづいているうちに、近くにおられた親切な方が手助けしていただいたということです。さてここからは東北本線に入るんですが、長野新幹線と呼ばれていた時期は新潟県の名古屋までの確か300キロを超えるような長い路線ですが、新幹線が金沢まで延伸した2015年は米原まで金沢のからまでのそれまでの半分ぐらいの路線となっていました。それが今度は米原京河という非常に短い区間となり、北陸本線なんて名称はもはや使えなくなるでしょうね。残念です。京河を越え、いよいよ女子乗車の区間となりますが、特急で走り抜けてしまうと現在地がよくわからないので、正直私はあまり好きではないですが、スマホの GPS を利用して時折どの辺りを進行しているかなと確認しつつ、とうとう金沢駅に白鷺は絞り込んでいきます。視力はないので雪の状態はまるで分かりませんが、ニュースなどの情報から察する限り雪はあまりなさそうです。金沢駅のトイレ利用を考えていたのですが、名古屋で乗車する時点で余震が頻発しているので予定の通りに運行しているかどうか分かりませんと電話されていたので、揺れる列車での用足しは苦手ですが念のため済ませてしまいました。余震の影響はないらしく、予定通りの列車で鳥羽山に向かいそうなので金沢駅のスタンプを押してもらい IR 石川鉄道の車両に乗り込みます。新幹線が金沢まで北陸本線に走っていた区間ですから、何度も乗車経験はあるものの、改札を18で 出ることをしないで乗り込んだため、車内で車掌さんから金沢から富山までの切符を購入しました。地方鉄道ではよくある路線が印刷されていて、利用区間に穴を開けるタイプの切符でしたが、富山駅回収されていたので現物にはもう手元がないのが残念です。途中の栗原からかな、愛の風富山鉄道となりますが、運転手や車掌さんの交代はないようで、そのまま富山駅へ向かいました。富山では50分ほどの時間もあるので、売店に立ち寄り、念のためトイレを済ませておきます。しまつぶしにスマートフォンをいじりますが、折り返し運転の特急広場は常に入線しているとのことなので、早めにホームへ向かい、車内清掃が済むのを待って、早速乗り込みます。10分以上出発まで時間はありますが、手荷物をごそごそ昼食の用事などをしているとすぐに時間は経ってしまい、考えを吹き込むものでもなく、列車を動き出してしまいました。この日では、非連隔間を走行するため、機電車特急と呼ばれるディーゼルエンジンを走っていたのですが、昨年のダイヤ改正以降は全車ハイブリッド車両に置き換わっており、エンジン音はするものの、その騒音は大きくなりません。エンジンの力で電気を作り、その電力を使用してモーターを起動させ走るスタイルの車両だからです。発進時上りが続くとエンジン音は大きくなるものの、激しい騒音とまではならないですし、エンジン音を響かせている間はさほど長くないのです。多くの区間はアイドリング状態のエンジン音を走り続けますので、うっかりすると非電化区間を走っているのを忘れてしまうほどです。チートオーバーな表現ですが、富山の途中の高山あたりは下り基調となりますので、さらに車内の走る走行音は気動車らしくなくなることもありますが、時折響かせるエンジン音を堪能しつつ岐阜駅に乗着です。ここでもスイッチバックしますが、乗車期間はさほど長くないので、あえてシートを方向を向けないという点もありますね。さて今朝北陸を迎えて特急白鷺に乗り込んだ名古屋駅へ、およそ9時間くらいかけて戻ってきましたが、当初は新幹線ホームにある立ち食いのきしめを食べるためと特急の割引を受ける目的で三河安城までの新幹線と考え、切符も用意していたのですが、富山で購入していた食べ物が多すぎたようで、とてももうきしめを食す余裕はありません。迎えに来てくださった駅員さんに事情を話し、名古屋駅から徳橋駅の改札に乗り出すいただくことに変更させてもらい、無事浜松駅へ帰ってきました。本当なら普通列車を乗り継ぎで金沢まで往復したかったのですが、残念ながらこの案は3月以降の計画となりました。さて本当に行けるのかな、もし乗れたら後日報告していただけますね。震災直後ということなので、特急の運転を取りやめるとか、乗客が特段に少ないとか、そうした心配をいただきつつの鉄旅でしたが、思いのほか多くの乗客なのを乗っておられ、北陸へ向かう白鷺はほぼ満席だったようです。金沢駅も随分の人出がありましたし、震災が浮き足立っているのは不要な雰囲気は感じられませんでした。また富山の普通列車も若い方から高齢までの結構な乗車率でした。富山の待合室も若グループが盛んに会話を楽しんでおられるなど、本当に震源地も近い震災直後なのかなと思ったほどでした。特急飛騨も小さなお子さんを連れたご家族を中心にこれまたほぼ満席で、富山を出席発したあたりを見ますと、可能な限り電車を走らせようとする鉄道会社のご苦労に感謝する思いでいっぱいです。乗り降りの手助けをさせていただいた駅関係の皆様も、震災直後だからと嫌な顔をすることなく、とても丁寧に対応させていただいたことを自由し、今回の鉄レポを終わりにしたいと思います。お手を荒らせました南さん方に感謝申し上げます。最後に震災直後の北陸への鉄旅、押しかけを受ける覚悟で行ってまいりました。一方、能登半島の付け根の部分を走るルートのため、震災の影響はかなり限定的という情報を手にしたことからこそ行ったことです。改めて報告させていただきます。ご不幸にも落命なされた方、ご家族の皆様、自宅仕事場を失わされた震災の被害者すべてにも皆様にお見舞いを申し上げます。また一日の早い通常の生活を戻られることを祈りつつ、今回はこれで失礼します。